さて、この番組のテーマであります臓器移植、臓器提供なんですけれども、そもそもどういうことなのかラジオ聴きの皆さんはお分かりでいらっしゃいますでしょうか。まあイメージだけでね、怖いとか誤解を受けている部分も多いような感じもしますよね。そこでまずは臓器移植についてアッキーさんから分かりやすく教えてもらいたいと思います。
はい、臓器移植というのは例えば病気とか怪我とかで、まあ、そのご自身の体にある臓器の機能が低下したり失われたりして、で内科的治療なんて言いますけど、お薬を飲んだりして、あるいは外科的治療なんて言って手術とかをしてもですね、その機能は元に戻らないという方がいらっしゃった場合に、うん、第三者からの提供を受けたその臓器で、その病気の臓器をですね取り替えて、そして根本的な治療をすると、まあ、ざっくり言うとこんなようなのが臓器移植と言われているようなものであります。
なるほど。
でよくね、特殊な医療っぽく思われがちなんだけど、普通医療っていうのは医者と患者がいれば成り立つんだけど、
はい、
ここに提供者という第三者がいるということが、ここの部分が特殊なんであって、医療そのものはもう特殊な話では全くないというのが、一番伝えたいことかな。
なるほど。
へ、
臓器は体の中にいっぱいあるんですけども、うん、臓器移植法っていう法律の中で、
はい、
この臓器を移植してもいいですよっていうふうに臓器が決まってます、
うん、
それが7つで、心臓、肺、腎臓、肝臓、膵臓、小腸、眼球、この7つが法律の中で臓器と言われているものなんですね。
お
ー、では具体的に臓器提供はどんな流れで行われるんでしょうか。アキさんと田崎先生にお答えいただきたいと思います。
はい、臓器提供ということなんですけども、やはり不幸にして病気とか怪我、重大な状況になった時に、まあ、救急病院に運ばれて治療を受けるんですが、まあ、現代医療医学をもってもう残念ながらこの治せません、いわゆる危篤ですよというふうに、診断を受けた患者さん家族にですね、今法律で、臓器提供の説明を受ける機会があるんだけど受けますかということは病院でその家族に聞くような制度になってます。
はいはいはい、はい、
まあ、そこでですね、話聞いてみようかなと思うと、日本臓器移植ネットワークってところからコーディネーターがやってくるわけですね。
はい、まあ、こういう判断っていうのは病院で田崎先生なんかがなさってらっしゃるわけですか、ね、い
や、それは専門家が臓器の評価をするのずっと後の話なんです、
うん、あ、そうなんですね。
そうなんだ。
じゃあまだ田崎先生は登場されないわね。
はい、まだ救急医とか、
うんうん、
集中治療医とか医者でいうとその部類の先生方が頑張ってるまだ時期なんですね。
なるほど。はい、
それで、まあ、当然愛する家族が亡くなるという悲しみの中で、ご家族は病気や怪我を自分で認めないといけないわけですね、
うん、
その認めていく過程で家族ケアをしながら、じゃあ臓器提供の説明を聞いてみようかと思えば、専門のコーディネーターがやってきて説明をして、うん、なるほどそういうことかと思うと、サイン、承諾書にサインするわけです、
はいはいはい、
この時に本人は口が聞けないわけですよ。もう病気が重いわけですから、その時にですね、大事なのは運転免許証とか保険証なんかに書いてある意思表示、
はい、
本人が一体どういう気持ちであったか、そういうものを見ながらご家族が決断していくというプロセスになるわけですね、
うんうんうん、
まあ、そしてやりますよって話になって、じゃあ実際にその臓器は使えるのかと、心臓の専門家、肺の専門家、こういうことがその提供の施設に、病院にやってきます、全国から、
うんうんうん、
でその中で今日のゲストの田崎先生は腎臓の専門家としてその評価をするということですね。まあ、実際に現場でどうですか。
私たち泌尿器科、移植をやってる人間に、連絡が来るのは、日本国内でどっかで臓器を提供したいとご希望があった時に、まあ、新潟県内で待っている患者さんが候補になると、私の携帯電話が手術中でも夜中でも鳴ります。その時点で私は大学病院まで出向いてカルテを開いて患者さんに直接連絡をして、腎臓移植受けますかと意思確認をして、受けますということであれば、すぐに手術室の準備だったり、あと透析施設、腎臓内科の先生とこまめに直接やり取りをして緊急入院していただいて、で私たちは今度臓器を摘出に向かいます。
あ、その先生が自ら行くんですか。
そうなんですよね。たとえ県外であろうと何であろうと、はい、もうその日のうちにチームを組んで、準備して向かって摘出した後に、 まあ、その臓器を新潟県内大学病院に運んでそのまま腎臓移植をするという状況ですので、まあ、ほとんど2日ぐらい眠れない状態が続きます。
はー、これアッキーさん13年やって初めて知ったことです、
う
ん、
そ
う、うん、お医者さんが行って取ってきたの自分で持ってきてそれでまたオペするというね。
そうそう、ここすごく大切で難しいところなんですけど、
はい、
提供する医師を拾うのは救急医の仕事なんだけど、うん、そして家族の意向でやりますよって言った時に今度命をバトンタッチするのが移植医の仕事で、うん、それをきちんとやり遂げるために今の話があったような、大変なんだけど綿密に計画して現場に行って、そして新潟で待ってる患者さんのために臓器を持って帰ってくると、
うん、
こういうことをなんですね。
じゃあ
田崎先生は電話がプルって鳴ってから手術終わるまではもう怒涛の
いやすごい、
でそこからまた今度あれでしょ、アッキーさんと先生の役割は全然変わってくるわけでしょ、
うん、そう、僕らはそのいわゆるそのドナーの方がの気持ちをどうと遂げて差し上げることができるか、うん、提供施設の中でご家族とあるいは主治医団と打ち合わせしながら、その田崎先生たちが来るまでの間あるいは来た後あるいは臓器をどうやって運ぶか、そういう組み立てをずっとしてる、
はいはいはい、
内科とは連携したりするんですか？なんか外科的な処置ってやっぱり移植っていうとイメージがあるんですけど。
そうですね、一応腎不全の患者さん、
はい、
全員内科の先生が見てらっしゃる患者さんなので、
はい、
その治療の中で緊急で手術しなきゃダメなので、やっぱり内科の先生と綿密に連携して、
なるほど、
手術も準備しなきゃいけないですし、術後も内科の先生に協力してもらって、うん、一緒に見ていく形になってますね。
本当チーム医療です ね、
全体像がなんか分かった
分かった
分かった、やっと分かった。13
年目にして
13年目にして全体像がバッと分かった。
いよいよ、そうですか、川口探検隊、
はい、はい、ありがとうございますありがとうございますドーナの臓器移植シーズン R3、 はい、ということでまずは移植医療について、まあ、基本的なことをね教えていただきましたけれども、新型コロナウイルスが世界を襲ってもう2年近くなりますかね、が人との接触絶たれまして本当にこう不自由な毎日強いられているわけでございます、医療は中でも最も影響を受けている分野と思いますけども、じゃあまずはそのコロナ禍によって医療現場どのように変わったのかお話ししていただきたいと思います、じゃあまずは一般の医療どんな風に変わったのか田崎先生教えてもらってもいいですか。
はい、泌尿器科ではですね、実は熱が出る発熱を起こす病気って実はいっぱいありまして、一般の患者さんがこう熱が出て受診されるとですね、もうコロナ禍になってからもう全てコロナをまず否定するところから始まらなきゃダメなので、数多くのこう患者さんが待ってる外来が一時的にストップしなきゃダメなんですよね。熱が出てる患者さんを個室に隔離して、私たちもみんな防護服を着て問診したり、PCR したり時に CT 撮ったり、まあ、その間通常の普通の外来が止まってしまうっていうのがやっぱありますよね。
そしてコロナ禍による移植医療への影響っていうのはどうなんでしょうか。移植数ってやっぱり減ったんですか。
そうですね、新潟県内の移植もですね、こうコロナ禍になって実は2020年の3月から6月の4ヶ月移植全くストップしまして、まあ、10名弱の方もともと予定してた生体移植全例キャンセルになりましたし、記憶に新しいのは第5波8月第5波の時に、新潟大学病院でもコロナの重症患者さんが ICU にかなり入られまして、もう一般の手術を中止せざるを得なくなったので移植の方も一例中止になりましたね。コロナ禍になってですね、臓器提供数もやっぱ国内減ってきてまして、
はい、
例えば新潟県内でいうとコロナの前2019年度は1年間に8名の患者さんが腎臓移植といって亡くなった方が提供してくださる腎臓で腎移植受けられてたんですけど、
はい、
コロナ禍になって2020年はたった2例今年になってもまあ新潟県内たった2例の方が腎臓移植受けられてるっていうことで、やっぱし国内の臓器提供減ってきてるのかなという、コロナによる影響なんじゃないかなと私たちは思ってます。
いやもう格段に数字に出てますよ ね、 やっぱりね、うん、コロナ後遺症で肺の生体移植が行われた、これ何ですか。
これはですね、ちょっと九州の方なんですけども、
はい、
これ新聞にも一時出たんですが、実はコロナにかかって、でコロナは治ったんですけども、うん、そのコロナにかかった女性の方がですね、 後遺症ということで肺陰性異常なんつって、
はい、
肺がこう硬くなっちゃって、うん、いわゆる機能しなくなったんですね、はい、後遺症で、
うん、
それでこのままだともう命取られてしまうということで急遽旦那さんとその方の子供さんですね息子さんが、肺をちょっとずつ提供してそして生体肺移植を緊急で行って、
はい、
いわゆるこの方呼吸を取り戻して命拾いしたということがありました。
なるほど。
ですので後遺症ももう舐めたもんじゃないというかですねこの場合命が取られるような後遺症にもなったということで移植医療がこういう場でも手助けになれたと言った方がいいんでしょうかね。
なるほどね、
はい、そんなエピソードがありました。
田崎先生腎移植について何かエピソードとかございますか。
そうですね、まあ、臓器移植の中で最も数が多いのがこの腎臓なんですけども、新潟大学でいうと先ほど言った通りこう腎臓移植の数はコロナの影響でだいぶ減ってきてはいますけど、
うん、
成績は非常に良くてコロナ禍でもですね、はい、ほぼ 100% 成功しております。
すごい。
でまた血液型がで違う、腎臓移植できないんじゃないかと一般の方は思われがちなんですけど、腎臓移植は血液型が違っても、まあ、できる状況でして実はこれ日本が世界に向けて発信した日本から世界に広まった移植の一つなんですよね。
そうなんですね。なんか昔の医療ドラマとか見てると血液型が合わないと拒絶反応みたいな認識ですけどです、ね、そうでもなくて、
はいはい、そうですね現在はそれが可能になってきてて新潟大学は結構血液型不適合腎移植というのを積極的に昔からやってる病院なのでそこはもうコロナ禍になってもですね変わらずやらせていただいております。まあ、こっち生体腎臓移植になるんですけどね、
うんうん、
ご家族が提供してくださる場合の移植に限ってなんですけど。
へ、
田崎先生素晴らしいじゃないですか。
ありがとうございます
ねえ、いやなんか少し新潟について誇らしく思ったところで、
うん、
ね、
うん、